さて、今回のディープダイブなんですが、札幌にお住まいで、今の仕事を始めて1年での戦略的転職を目指すあなたのためのプランを読み解いていきます。
ええ。
これ送ってもらった資料、単なる転職マニュアルじゃないですよね。
そうなんです。
精神的な負担をどうやって減らすかとか、ウェブライティングの副業でどうセーフティーネットを築くかまで書かれていて、まさに戦闘マニュアルだなと。
その通りですね。この計画の核心は、ゴールを2026年の3月末ってこう明確に定めているところ。
ああ、ゴール設定がまずあると。
ええ。そこから全てを逆算してるんです。で、短期離職っていう、まあ一見ネガティブな要素をですね、キャリアアップへの意欲の表れっていうポジティブなストーリーに転換する視点が非常に戦略的だなと感じました。
なるほど。ストーリーの転換ですか。面白いですね。では、このロードマップ全体で、あなたが一番重要だと感じた、その最大の山場はどこでしたか？
そうですね。やはり2026年2月中旬の退職申し入れ。ここでしょうね。
ああ、やっぱりそこですか。
ただ、資料が何よりも強調しているのは、そこに至るまでの準備なんです。衝動的に動くんじゃなくて、必ず内定通知書っていう、もう確固たるカードを手にしてから。
なるほど。
それから行動せよという鉄則が書かれています。
つまり感情ではなく事実で動くということですね。そのための具体的なアクションプランとしては、12月に職務経歴書を作り直して、求人が増える1月に集中応募。
はい。
で、2月に内定を得ると。でも、いざ退職を申し出たとき、その会社からの引き止めに遭うのが一番怖いところじゃないですか。
そこが一番の心理的な壁になりますよね。だからこそ資料は法的知識をいわばお守りとして持っておくことを推奨してるんです。
法的知識ですか。
具体的には民法第627条ですね。会社の就業規則がどうであれ、法律上は申し入れから2週間で退職できるんですよ。
へえ、この事実を知っているだけで、交渉のテーブルに着いた時の精神的な余裕がもう全く違います。
確かに。法的な観点から持って一言添えられるだけで、相手の出方も変わりそうですよね。
そうなんです。
その法的知識がお守りになるのはよくわかりました。でも、退職を申し出るまでの間、日々のストレスから心を守るのも同じくらい重要ですよね。
ええ、もちろんです。
その点について、資料では面白いアプローチを提案していました。
アドラー心理学の課題の分離ですね。
そうです、それです。
上司の不機嫌とか、理不尽な態度っていうのは、あくまで他者の課題だと。あなたが背負う必要はないっていうふうに、こう線を引く考え方です。
なるほど。
これに加えて、もう一つの強力な武器が、業務ログ。
業務ログ。
ええ。いつ誰からどんな指示を受けたかを記録する。これが、後々の責任転嫁から身を守るための客観的な証拠になるわけです。
守りの戦術ですね。一方で、自己肯定感を取り戻すための、もっと攻めの戦略も書かれていました。副業の話です。
はい。
これは単なるお小遣い稼ぎ以上の意味があるように感じました。
まさに、これは経済的自立と精神的回復を、同時に達成するための戦略なんです。
ほう。
資料にあるプランは実に具体的で、まず、クラウドワークスのウェブライター検定3級に合格して信頼性を担保する。
ああ、まず資格から。
ええ。そして低単価の案件で消耗せずに、評価を5件ほど集めから、文字単価1円以上の継続案件を狙っていく。と。
なるほど。ステップが明確ですね。
はい。
この自力で稼げるという事実が、現職で削られた自信を取り戻す最高のセラピーになるんですよ。
なるほど。緻密なスケジュール管理、法と心理による防衛術、そして副業による自己肯定感の回復ですか。この三位一体で進めるわけですね。
そういうことです。
そして面白いのが、職務経歴書。業務ログ、副業ライティングと全ての局面で書く力が武器になってる点です。
ええ、そうなんです。だからこれは逃げの計画ではなくて、キャリアの主導権を自分の手に取り戻すための攻めの再構築なんですよ。
攻めの再構築。いいご答法ですね。
では最後に、あなたに一つ問いを。今回、副業として始めたウェブライティングですが、もしそこで培ったマーケティングや SEO のスキルが、数年後、あなたの本業そのものを定義し直す核になるとしたら、あなたのキャリアの可能性は、今あなたが考えている以上にもっともっと広がっているのかもしれない。